うもこんにちは、岩田です。2010年10月29日こちら国立市中2丁目東2号館2301教室、第16回の放送を始めたいと思います。今週もですね、引き続き拓磨くんに来てもらっております。こんにちは。
こんにちは。
早速本題に入るんですが、拓磨くんは北海道一周この夏にしたということで、しかも自転車で、はい、まあまあまあいろいろ多分あの話持ってると思うんですが、
はい、
まずはですね、すごい多分いい景色とかいい場所があったと思うんですよ、はい、北海道、はい、まあそれの話をなんか例えば これこの番組聞いてもらってるリスナーの皆様に、はい、まあ、おすすめみたいなあれば、
はい、うん、そうですね、やっぱり、うん、北海道に住んでない方が想像する北海道っていうのはやっぱり、
うん、
なんか何もない、
うん、
綺麗な緑の、
うん、自然が豊かで、
はい、
う
ん、それはもちろんその、
うん、
やっぱり感動的ですし、
うん、
走ってて気持ちいいんですけども、
うん、
やっぱこう局地的に、
うん、
こんな景色があったっていうのをちょっと挙げていきますと、
はいはい、
うん、まずその、山から見た景色としては、
うん、
その
峠
ですね。その峠の上から見た景色の中で、うん、その有名なところなんですけども、
有名なんだ。うん、
カリカツ峠っていうの
は、カリカツ峠。俺知らないわ
帯広のちょっと北の方にあるんですよ。
帯広の北か、
はい、
北海道の、うん、そうすると中央、ま
あ、よりちょっと東、
中央よりちょっと東より、
うん、そこから見る景色が、うん、あの帯広の平野部も全部見れるという、
はあ、はあはあ、いいね、うん、
やっぱり地平線とかあんまり見ることはないと思う。
東京にいたら見れないもんね、うん、
本当にこう、
うん、
百何十キロ先の線が見えるんですよ。
すごいな、陸地でそれはすごいな、うん、
で、うん、はい、同じようなやっぱり山から峠からの景色ですと、
うんうん、
それのもうちょっと北の方に、
北の方、そっから北の方に行くの、
はい、北その刈勝峠からちょうど北東の方かな、
うんうん、
阿寒湖、摩周湖のあの湖がたくさんあるところのちょっと北にある美幌峠、
うん、美幌峠、
はい、美しい匂い、札幌のポロです。
うん、知らない、
はい、マニアにしか知らない
それもまたどういう感じなの。
うん、その摩周湖と屈斜路湖のそばにある峠なので、
うんうん、
登り切った時に振り返ると、うん、もう湖がバーッと、
わあすごい、なんか太陽がパーンって映ってたりするの
します。
すごいな、なんかちょっと話ずれるけど、摩周湖だっけ、すごい透明なんだよね、水が、
はい、なんか透明すぎて 青いから逆に
青く見えんだ、
綺麗すぎて、
うん、
透明とはちょっとまた違う感じ。
へえ、そうなんだ。あ、なんか俺話聞いたことあるけど、40メートル下の湖底まで普通に見えちゃうっていう話を聞いたことある。
あー、そこまで見れたのかなちょっと
普通にあの、はい、湖の方まで行ったりした、
湖まで行くというか、
うん、
登る感じでぐいぐい登って行って、
上の方にあるんだ、
かなり上の方、その展望台が上の方にあるんですよ。
あら、うんうん、
で、
うん、
その展望台が標高5600で、
うん、
水の、
うん、
その水面の標高が400ぐらいなので、
うんうん、
200m 真下見下ろす感じなので、
当
然柵とかであるんで、
そっかそっか、
安全なんですけども、
あの湖の本当に近くというよりは、はい、その上からこう、
上からこう前景をバーッと見る感じ、うん、
それが美幌岬、
あ、それは逆の、
別の
ところ、
うんうん、なるほどね、はい、うん、はあ、すごいな、
やっぱり、
うん、
ただの平原よりはちょっとこう一味加わった
はあ、なんか、はい、なんていう、あく、なんだっけ、美しい景色見るとあくびが出るんだっけ、なんだっけ、忘れちゃったけどなんかそういう生理的な現象あるじゃん、現象というか、
あくびよりももうため息だけで
した。あ、ただごめんごめんごめんごめんごめんボケちゃった、まあ、ため息だよね、ため息出た、
ため息と呆然とポカーンと呼吸しいのか忘れちゃうぐらいな
もう夕日とかだったの。
その時はちょうど摩周湖は昼真っ昼間だったので、
真っ昼間、うん、
なんか視界が良くて、
うんうん、
綺麗だな って感じですし、
は
あ、峠登り切った時はもう夕日が出始めちゃってたので、
うわ、
それで、うん、後が怖かったんですけど、
あとをかん生きていかなきゃいけないからね、うん、
でも、うん、まあ、それをひととき忘れましょうというぐらい、うん、綺麗な綺麗な、
はあ、息を飲むような、
はい、
うわいいね。しかもなんかそういうのって写真じゃわからないんだよね、
うん、
うん、俺もさ、オーストラリアってすごい綺麗な景色とかあるんだけど、こうデジカメとか写真撮っても後で見て、
はい、
こんなんじゃないんだけどなっていうことがねよくあって、
うん、こんなんだっけっていうのは、
そう、行かなきゃいけないんだよね、うん、
音と、
うん、
肌で感じる空気と、あとなんとなく鼻ですとか、
うん、
その辺で感じるので、またこう景色の魅力をさらに引き上げるっていうのは間違いなくあると思います。
ああ、でしかもあれだもんね、チャリでガーって頑張って登った後に、はーって見るでしょ。すごいね。いやー、一番感動的な話だわ、今までの番組史上。うん。いやー、もう、まあ、他にもあるのかな、
はい、
うん、
今やっぱり山ばっかりできたんですけど、うん、当然海岸線走ったので、
うん、
面白い海から見た景色の中で、
うん、
特に印象的だったのはですね、
うん、
函館小樽の間を走る道路で、やっぱりあの国道5号
函館小樽間、
小樽間、うん、でそれがやっぱりメジャーな道なんですけども、
うん、あ、そうなんだ、
日本海側もスレスレに走る道がありまして、
うん、あ、そうなの、うん、
でそこで、
あの、うん、
そこはなんて言うんでしょう、昔から海岸線がなんか険しい、
うん、起伏が激しいんだ、
はい、
うん、
走ってても砂浜が見つからないんですよ、なかなか、
ああ、そうなの、岩礁、
露骨、はい、な岩礁と無機質なコンクリートみたいな、
はははは、うん、
シーサイドっていう、まあ、まあ海が見えるんでそういう気分を味わえるんですけども、うん、ちょっと逆に怖くなっちゃうようなシーサイドで、
はあ、うん、
そこで見つけた岬がモッタ岬っていう、
モッタ岬、
はい、
モッタ岬ね、うん、うん、
ちょっと漢字書くと知らなきゃ読めない字は、
北海道、まあ、アイヌ語なのかな、それも、
うん、もう絶対アイヌ語、
アイヌ語だね、うん、
でそこをまあちょっと、
うん、
標高は300近い、
うん、
岬ってもうなんか海から少し離れて標高300ってどういう崖なんだろうって、
すごい急な崖があるってことか、
あるはず、
あ、
それに見下ろせないようになってますけど、
見下ろせないようになってるんだ、
頑張って、
あ、
登って、
うん、
でそこから見た景色はその、
うん、
1日のクライマックスで、
うん、
その急な道を登ってきた夕日に、うん、夕日とそれが映る海と、うん、
はあ、
格別でした
ね。すごいね。
なんていうかもう苦労の特性例みたいな。
いやー、いいなー。俺チャリ旅をしたくなってきたわ。もう多分他にも上げ出したらキリがなくなる。
キリがなくなっちゃうんで。
じゃあまあまあまあこの辺で。
この辺で。
じゃあまあ先週ちょっと次この話をしてほしいって言ったんですが、
はい、
網走の監獄の話。
あ、はい、そうですね、うん、1週間前に話したことなんでちょっと勉強してくればよかったんですけども。
勉強してこいよ。1週間あったんだから、
うん、いやー、博物館で、
うん、
でしょう、やっぱりかなり近代的なその博物館になってたので、
うん、
その上映の仕方とか、
うん、
あるいは展示物の並べ方とか、
うん、
やっぱりさすがに100年前のものとは違うんですけども、
うん
う
ん、
そこでやっぱりなんて言うんでしょうね、詳しい情報が当然載ってまして、なんでそんな網走なんかの場所に刑務所作ったのか、
うん、だからすごい歴史的意義があるんだよね、
と、
うん、
かいつまんで話しますと、
うん、
あのでしょ、明治政府が北海道の開拓を急いだみたいな、
屯田兵とかそういう時代、
あ、はい、その時代ですね、うん、それまであの、江戸時代だと、
うん、
あの松前
藩、松前藩、
はい、うん、その人たちがその、
うん、
お米を取るよりもアイヌの人たちとの交易で利益を得てたので、
うん、あ、そうなんだ、うん、
交易イコール道みたいな、
うん、あー、なるほどね、シルクロード的な、
はい、自分で道を作ってたんですよ、
あ、そうなんだ、え、松前藩たちがってことか、
自分でその必要最低限の道を作ったり普請したり
必要な道を、はい、攻撃に必要な道を作っていったからね、
はい、うん、明治政府の、うん、になると軍事的に合いも強くなってまいりまして、
うん、ロシアか、
ああロシア、それでもっと北まで道を広げていかなければいけないみたいなことになって、
は
い
は
いはい、
なるほどね、
うん、東電兵とか、うん、まあ、労働力は現地調達も当然行われたと思いますが、
うんうんうん、まあ急務ってことで、
で、うん、集められたのが全国の囚人たち、う
ん、ああ囚人を北海道に集めたんだ、
はい、だから刑務所の生活がどんなかっていうよりも、うん、博物館でその、
うん、どういう労働をしてたか、
どういう、はい、どういう労働、
囚人たちが
そっちの方がメイン
だ、すごい多分俺が思うに過酷なんだよね、
かなり過酷でした。
ああどういう感じだったんだろうね、
はい、うん、何言ってんでしょう、北海道の人たちが感じる雪と東京が感じる人は全然違うわけで、
うん、極寒の地なのね、
はい、うん、だから、うん、果てはその東京よりも西の方に住んでる人たちが、うん、いきなり北海道の冬に、冬の山に連れてかれて、さあ働けと。
それは無茶だよね、うん、じゃあやっぱり寒さで死んだような人も、死んじゃったような人もいっぱい出たのかな、
たくさん犠牲者も出たみたいな。
はあ、なるほどね、はい、うん、でしかも囚人だからってすごいひどい扱いを、
そう、すごい、その、うん、
長時間労働とか、
看守の両親を殺すために囚人たちが選ばれた。
あーなるほどね、まあ、こいつら囚人だからって、
こいつらどうせ殺人犯とか強盗犯とかろくでもないやつらだろうと思った看守たちによって、うん、当然その、うん、まあ人間ですから、うん、死にかけた人に、うん、まあ、助けたくなる人も当然いたとは思いますが、うんうん、そういう状況じゃないのは数字が物語る感じですね。
いっぱい死んでると、
はい、
はあ、なんかさっき言ってたけど、はい、ヨーロッパのなんだ奴隷みたいに足とかに重りつけさせられてたんでしょ、
は
い、
あ、それはなんか盗難防止のために、
うん、逃げないようにって、逃げないように
、うん、それなんか体験できるみたいな、うん、
体験できたの、
川のそのなんか的でマジックテープで自分で外したりだけど、うんうん、それを足につけて歩いてみましょうっていう場所がありまして、うん、
やってみた、
尋常じゃないものですね。
あーマジか、すごい、あ、詳しいことは分かんないかもしれないけど、はい、いつ頃までそういうのを起動 してたんだろう。
ああ、いつだろう、
ちょっと分からない、
ちょっとそれはその労働自体がいつまであったのかっていうのは、うん、多分、うん、くまなく博物館があればどっかに書いてあると思うんですけど、
ただまあまあまあ、はい、でもインパクトが強い、はい、しかも歴史好きにはたまらない、
はい、ああ来てよかったと思いました。
あ、そうなんだ、うん、他なんかそういうその歴史が好きってことで、はい、まあなんだろう、いいなって思ったところは、五稜郭は先週聞いたけど、はい、他にあったそういう感じのところは、
歴史、
それがやっぱ一番すごかった。
そうですね、函館と網走でも、やっぱりアイヌって言葉がないので、その文字がないんですよ。
あ、文字文化なんだ、
うん、その発言、うん、でだけだったので、
そっか、だから漢字を当てたんだっけ、土地名、
そうですね、北海道にその、うん、たくさん調べればいいんですけど、別ってか、うん、つく字が
上り別とか、
上り別、門別、いろんな別があるんですけど、あとないっていうのがあります
ね、ない、湧かない、
あれは両方川って意味なんで、
あ、そうなんだ、へえ、
だから大きい川がないで、小さい川が別で、
へえ、そう、え、じゃあまあそういうとこ行くと川が流れて
るはず、
るはずか、
うん、地形なんて生きてますから、
そうかどうか、そうだね、あと1分少々なんですが、はい、他まあいいところあれば、今日はまあそういう回にしたいと思いますので、
いいところですか、
うん、
いいところ、いいところ、
うん、
道東の、うん、なんて言うんでしょう、釧路湿原、
釧路湿原、
と
ラムサール条約のあれだよね、
はい、
うんうん、
その当然中もすごく綺麗なんですけども、釧路湿原と、まあ、阿寒湖だが摩周湖の、あの辺の辺りの間の南北の道がですね、いわゆるその皆さんが想像する北海道の道だと思いますので、
はあはあはあはあ、
なんもね、
いいな、 そういうとこバイクでさ、はい、ガーって、俺は自転車ちょっとごめんだからバイクでガーって行ったらめっちゃ気持ちいいだろうね。うん、いやいいね。うん、まあちょっと15分じゃ収まりきらないね。
申し訳ありません。
まあ来週も、タクモくんに
また
来週が最後になるかな。
さすがに4
週目突入もあるかもしれないです。
皆さん秋が張ってきてもら
う。じゃあ来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。